のぎついってプレゼンツ、のぎつアー、どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も東京某所我が家入りをお届けしております。お相手するのは私東横名人と、今日も大阪からリバーサイド FM でこの方です。
ひっそりこっそりやっておりますヒロです。
はい、グリラジの方から来ました。グリラジの方から来ましたですよね。グリラジというのは皆さんご存知ない方はいらっしゃらないと思うんですけど、1990年から下関で、
はい、もはや老舗の感のある、
老舗の感もある、そら老舗やろ、っていうことを2000年代初頭に言ってたネットラジオがあるんです。でそこの深夜の遠吠えとい う, 番組を局長の BJ さんとヒロさんがやっておられますよ。
はい、
まあ自由な感じで更新してていいですね。なんか
自由ですよ。だからもう余裕を持つってそういうことやろ。
気がついたらネットフリックス紹介番組になってるけど面白いですね、はい、なんかね、いやいや BJ がチョイスするドキュメンタリーの話がめっちゃ面白いですね、
うん、もうね、あの人、うん、ドキュメンタリー大好き人間ですから。
俺はね思うんだよ、
うん、やっぱりね、でもあのね、うん、視点がね面白いです、うん、はい、
面白いね。であとね、ちょっとこの前の前に上がってた松田優作の、
あれやばかった、
話はめっちゃ面白いですね。さすが地元下関の話だと。
いやもう地元民ならではの。
あれは何？松田優作映画祭を一回やったんですね、BJ がね。
そうです。
下関で。
そのようです。主催したみたいです。
主催したんですよね、うん。で、松田優作の親族にインタビューを取るとか、いろんな協力やって、うん、あの、奥さんとなんか、揉めたり、うん、揉めてはいないのかな、
揉めてはいない。揉めてはいない。
急に、なんかいろんな事情で出せなくなった、みたいなとかね。
だからイベントをやる上での、いろんなことの一つですよ。
うん、俺あれって、いつもの調子言ってます、ね。
それはクリラジ行ったら聞けますから。
聞けますから。ぜひ、はい、あの、我々よりもはるかに先輩の、ネットラジオ、ポッドキャスト。あの、有名なのは、ボイニッチの科学書とかね、この科学系ポッドキャストの走りですけど、
ね、オビオさんがされてる、うん。
ぜひよろしければ聞いていただけたらいいかなと思うんですけど、はい、今日は、そんなネットラジオではなく、ポッドキャストのイベント、
はい。
ジャケギギに関してのお話をしなきゃいけないんです。うん、
これね、東横さんから、
はい。
ね、収録しようって言って、うん、テーマあるんですって言われて、
うん、
ジャケギギって来た時に、
うん、
俺って思ったんですよ。俺とやるみたいな、
はい、
僕とやるんですかって
やります
よ。言わなかったですけど、
今日はやりますよ。はい、で
どっちかって言ったら、
ジャケギギのジングルが流れます。
あ、どうぞ
どうぞ。
ポッドキャストをアートで楽しむイベントジャケギギが原宿のど真ん中原角で開催決定。J-WAVE 公演のもと。全国の番組ジャケットが集結。参加番組の特別プレイリストをイベント当日のパンフレットに掲載。新しい番組と出会えるチャンスです。あなたの目から耳へつながるポッドキャストアートイベントジャケ聞き、開催期間は11月28日からの5日間。どうぞお楽しみに。クラウドファンディングの応援締め切りは8月30日まで。詳しくは概要欄をチェック。
はい、ということで、2025年の11月の末からですね、
しっかり作ってますね。
原宿の原角と言われるおしゃれスポットで、ポッドキャストのアートワークを飾るイベント、ジャケ聞きが開催されます。第2回。はい、第1回は僕ら出展したんですけどね。
ああ、それは拝見というか拝聴しております。
はい、
あ、なんか参加されてるなと。
そう。うん。
何です？
原角っていう。原
横？原角？
原角、原宿。
僕から。
原宿の角で原角って言うんです。
言うんですか？もう僕からしたらガンダーラより遠いですよ、そこ。
そうね。
どこやねんみたいな。
う
ん、
いやいや。ヒロさん、原宿って行ったことはありますか？
いや、ありますけど、うん、あれ、アップルのあれとか、あれ、銀座か。
あれ、全然近かった。表参道にもあるしね。表参道と原宿はまあ近いから、うん。うん。
まあでも、行ったことあるって言ったって、大阪在住ですから、ほんま何かで仕事で行ったとか、そんなんですよ。うん、
ガンダーラね。
ガンダーラと思っては言ってないですからね。
どうしたらいけるのか教えてほしいってやつね。
そう。そう、言ったイメージですよ。イメージ、もうそんな若者と、うん、言ったらカルチャーの、サブカルチャーの街みたいなイメージしかないんですけど。
まあ、原宿はサブカルではないよね。
ないんですか。
ただ、安心してください。ポッドキャストは、そこまで若い人、うん、やってないから。
嘘。そうなんすか？
そうですよ、はい。盛り上がっていて、なんとこのクラウドファンディングでは、417万円の予算を達成している。
素晴らしい、素晴らしい。
最初のハードルは軽々クリア。一番の最初の目的は600万までいけばいいなっていうので、第2段階をクリアしたぐらいかな、今。で、実はこのジャケ聞きのイベントの前夜祭みたいな形で、そのアートワークを語るイベントっていうのを、うん、実はこのリレーじゃないけども、はい。
うん。
ノギツアールはどこどこのアートワークを見て、そのアートワークと番組について語ってください。で、うちにノギツアールを紹介してくれるポッドキャストもあるわけですよ。うん、
はい。
リレーというか、まあなんか、贈り物会みたいな、プレゼント交換的な感じのイベントが実はあって、うん、それが本当は8月中に更新しなきゃならなかったんですよ。
ああ、なるほど。
で、僕らは、もう、ちょっと僕が体調不良により更新しないってことを言っちゃったので。
めまいでゲロ吐いてる間
に。めまいでゲロ吐いてたんでね。うん、だから何あの、箱根駅伝でいうところの繰り上げスタートというか、タスキが繋げれなかったんです、うん、僕は。
パンって、うん。落とした。
落とした。はい、タスキ落としちゃって、うん、すっごいご迷惑をかけて運営の人にも、すいません。ちょっと体調不良で。
君これから盛り上げようって言ってんのに困るよ、みたいな、
ね。困るよ、みたいな。で、もともと、まあまあ、釘を刺されたのは、もともとこれ、イベントで配る時のプレイリストみたいなのがあるんですけど、そこには出れないけど、ごめんね、って言われて。うん、まあでも、ただ紹介してもらったり、紹介しなきゃいけないところもあるんで、それは機械損失になるんで、ちゃんと繰り上げというか、まあ、無効だけど、
うんうん、
ランナーに触っちゃって無効になった状態だけど、まあやっぱりちょっとランナーとしてね。
うんうん、走ってくれと。
ネットラジオアスリートとして、
うん。走り切ってくれと。
走り切らなきゃいけないんで、うん、ちょっと遅れてきたこのジャケ聞きのアートワークの回をちゃんと話したいなと思います。うん
は
いうん、
なるほど。
我々が紹介するラジオというのは、試運転カッコ仮というラジオで。
はい。試運転仮。聞かせていただきました。
あ、聞いてねって言ったから聞いてもらったんですね。
はい、東洋子さんからリンク来たんで。はい、
アリゾナに住むマーちゃんとロンドンに住むカスヨが、それぞれの日々の出来事や海外生活のあれこれを語るポッドキャスト、試運転中です。
うん。
マーちゃん、アリゾナ州在住のピアニスト、教師、50代。
はいはいはい。
カスヨさん、はいはい、ロンドン在住の在田編集者、50代既婚、うん、ということで、ほら、
うん、
僕らよりも先輩ですよ。
一、ねうん、個だけやん。
いや、40代と50代。もうあと1年したら、うん僕らも勝ちますけど、はい、まあ、かすよさんの声を聞いてると、
うん、
なんか、ラジオ深夜便に結構海外の人が出てくるじゃないですか。
ああ、ありますね、そういう声も。
なんか、アフリカのザンビアに住んでいる日本人の人です、みたいな、うんうんうん。なんかそういう、うん、そういう雰囲気がした。なんかライターの人とか、ライターとかって編集者って言ってるからね。もともと多分東京の編集者で、漫画の編集してるのかっておっしゃってましたけどね、過去の回聞いてると。で、もう一人が、まーちゃんさん。うん、まあ、いいね、やっぱりね、キャラが濃くて。
キャラ濃いっていうか、うん、まあまあ。うん、
まあまあ、お礼の方なんで、喋りがめっちゃ面白いんですよ。関西人かな多分。
あ、そうなんだ。
三重か関西人だったかなと思うんですけど、ピアニスト教師っていうので。
ええとこやな。うん。
いや、もうこれね、もうあと5年始めるの早かったら、
うん。
ポッドキャストアワードの1回目か2回目、復活されてたんじゃないかなって思うような感じ、うん、うまい。やっぱり編集者と、
お
礼は。いや、もうね、
うん、
先輩じゃないですか。で海外の話もするわけじゃないですか。海外の話というか、やっぱりその聞こうかなっていうのが、やっぱりすごく働くんで、あと、なんだろうな、海外に住んでる人が、のコミュニティじゃないけど、私もですみたいな感じの海外在住の人が、コミュニティみたいな感じになってて、
うんうん、
あ、いいなあ、こういうのって、って思いましたね。聞いてて面白いですし、あ、
はい、
そういう世界もあるのね、みたいな。
うんうんうん。まさにそうでしたね、僕は。
そう。
誰
まあ、まず。いや、ポッドキャストは誰ですけど、基本は。
まず誰で、まあ、っていうか、 あ、もうこれね、だからポッドキャストやから、
うん、
いや、だから、最初に、だからその話を振ってきたときに、
うん、
僕なんて思ったんは、
うん、
僕、ポッドキャストよりラジオ寄りな人間じゃないですか。
わかりますよ。あの、地上波のラジオとかね。うん、
地上波のラジオとか、インターネットラジオとか。うん、だから、その、ポッドキャストとインターネットラジオとか、ラジオとかの垣根はあんまり意識なくて、逆に。聞いたら、あ、やっぱり、その、ジャケ聞きだから、ジャケットでこれを何、選んできはったんかなって最初思ったんですよ。意味わかります。はいはい、東洋名人が、これ、うん、これをご紹介するので聞いてくださいって言って。
あ、僕がチョイスしたと思ったと。
そう。
違う違う。あの、ランダムで。多
分
僕は、
そういうこと。
ランダムだけど、僕は運営が、年次が近いからなんじゃないかなって思ったりもしたけど、うん、いや、いちいち聞いてられへんからな。
あ、そういうことか。
そうそうそう。
なるほどな。
そう。運営さんが、ジャケ聞きの運営さんが、
うん、
こう、どうぞって、ちょっと、あの、一言、あの、マーチャーさんとか謝らないといけないんですけども、
はい。
今回僕らがこうできないっていうことになったんで、運営側の豊丸さんっていう方がやっている、我ら人生一周目っていうポッドキャストの方で、代走をしていただきました、運営サイドで。
あ、そういうことなんですね。
うん、だから、試運転かっこ仮さんを聞いてて、豊丸さんのところが紹介してくれるみたいなんだけどって、何も事情もわからずに、試運転仮を聞いてたから、
いやいやいや、カズオさん違う、俺らが紹介しなきゃいけないんだよ。これは言わなきゃ
と思って、すいません、体調不良でできませんって言って、まあ、その時はもう先に決まってたみたいで、だから、
はいはい、
豊丸さんのところが、
あ、
豊丸さんとチャザさんのところって言ったらいいんですかね、我ら人生一周目さんの方で、春天かっこ仮の方を紹介していただきました。代走していただいたと、代打で。
そっかそっか、
うん、
やっと分かりました。はい、
そういうからくりがあって、で、
なるほど、
春天かっこ仮さんのこのアートワークは、うん、なんと、うん、ランサーズで頼まれたらしいです。
へー、なるほど、まだランサーズあったんや。
あった、
うん、
コンペしたって言ってました。
すごいすごい。いや、マジですか。
そう。
いいじゃないですか。
コンペなんてできるんだって。
いや、それできるでしょう。
いやー、コンペしてって思いましたね。いつもコンペにタダで参加させられる立場からすると、
発
注側に回りてーって。できるんだって。
回ってくださいよ。
まあでもやっぱりね、カズオさん自体は編集者っていうことで、
うん、
面白かったのは、漫画のロゴって変わることってまずないっていうこと言ってて、そうだよな、はいはいはい、確かにって、
うんうんうん。
変わるって言ったらよっぽどのことだよって。
うん。
確かに。
第1部か、第2部で変わるとかね。変わるって言ってもちょっとアレンジされるだけ。
漫画は確かに変わらんよね。
もう変わんないですね。
企業の CI は結構アップデートしていくけど、
うん、
漫画は変わんないよね。筋肉マンって変わってんのかな？比較したことないけど。
変わってないです。
変わってないんですよね。
変わってないです。うん、変わってないです。
そう考えたらすごいね。
何がですか？
ずっとそれが続くわけでしょ？
そうですよ。
だって筋肉マンなんか昔からの年代から言ったら1980年代から2020年代まで続いて、40年間続いてるって、企業の試合で40年間続いてるところなんかないでしょ？
漫画って
するわけじゃないですか。
そうですね。
うん。日産もトヨタも。
うん。だから漫画なんかで言ったら、キン肉マンなんかで言ったらね、もうその長い歴史があるんで、うん、コミックスね、揃えてる人が、うん、いきなりね、版のサイズ変わっても困るし、
うん、
ジャンプコミックサイズでやってるわけですよ。キン肉マン 2世とかやったら、版、うん、サイズ変わったりしてましたけど。
まあね。
まあ今ずっとやってますよね。まあね、うん、
そう。で、この試運転かっこ仮さんは、マーチャさんがアリゾナだから、アリゾナのサボテンと、
はい、はいはいはい。
で、カズオさんロンドンだから、ロンドンの、うん、まあまあ、
ロンドン
と、兵隊さんっていうの？
はい、わかりやすいね。
わかりやすい。
うん、
まあ、確かにな、
うん。
そうか、でもなんでずっと試運転借りないやろうな、っていうのも。まあ、うちも一言言えなくて、はいはいはい、うちの YouTube 版は、YouTube 過去ベータ版って言って、うん、いつでもやめるぞっていう意思表示をしている。
はいはいはいはい。
そういう感じで、春天かっこかりさん。うん、でも、すごくね、うんうん、やっぱり、もう、埋もれるね。
うん、
我々の放送は。
そんなことないよ。
こんなうまい人の話を聞いてるとテンポもええわ、もうほんまに。うん、
やっぱりね、録音の、だから、離れてやってはるわけでしょ、あれ場所。
はいはいはい。
音質が、まずさ、いいよね。
昔に比べたらめちゃめちゃいいよね。
音質いいし、離れたところやってるけれども、多分、リモートかなんかでね、うん、やってるんやろうけど。
もともとの関係性もあるからっていうのももちろん、あると思うけど、うん、本当にまあ、先輩。
でもそれより、それより何より僕が、関心というか、いいなと思ったのは、
うん、
やっぱそういう、その海外在住とか、海外で働いてるとかっていうことで、
うん、
やっぱそのコミュニティがあるってことはいいなって思いました。
そうね。
ラジオらしくて。で、お便りとかも、その、海外にね、住まれてる方とか、うん、行ったことある方とかからお便り来てて、ほんで、やっぱりその、知らん単語ポンポン出てくるんですよ。
ああ、わかるわかる。
海外住んでるならではの、
そうそうそうそう、
言葉とか単語とか言い回しとかがいっぱい出てきて、なんかね、ほら、やっぱり、こう、昔なんかやったらね、こう、ネットなかった頃は、出張とか行ったら遠くの地方のラジオを聞くわけじゃないですか。そこのコミュニティを感じ、そうそうそう、そこのコミュニティを感じれるわけじゃないですか。まあ、好き勝手つったらやけど、楽しそうに喋ってるわけじゃないですか。ああ、いいなって思いました。ラジオっぽいなって、ね。うん。ポッドキャストやけど、ポッドキャストっぽいのかなそれが。
いやー、本当に、あと5年早くやってやったら、って思いましたね。
何なんですかその5年って。なんかあるんですかターニングポイントが。
いやいやいや、なんとなく。
なんとなく。
だからやっぱ海外系の人が喋るポッドキャストって、やっぱり人気あったりするんですよね。
へぇ
ー。だからいいなーと思って、ずっと聞き続けていますよ。
だから僕全然知らん世界やったんで、
うん、
ポッドキャストっていうのは、まあ、全然知らんっていうか、うん、まあ見てないだけなんですけど、うん、ああ、みんな楽しそうにやってるわ、と思って、いいなと思った。
そう。うん、まあまだね、いろんな、こう、波風が長いことやってるとあるんで。
うん。うんそ何それはもう、東横名人の俺は20年やってきたっていう乗り越えてきたみたいな。
倒れたり、喧嘩したり、倒れたり。
顔
面麻痺。
顔面麻痺になったりなったり。いろいろあるよと。
いろいろあるんで、本当に。いやいや、まあ皆さん今やってて楽しいんだろうなって。
いや、楽し、だってもう声のトーンでわかるじゃないですか。
わかる。メール来て、メール羨ましいなんだっけ、来るとね。
いや、だから、いや、だからそれがコミュニティができてる証拠で。
そうなんです。
うん。
素晴らしいです。僕らも、ハッシュタグ、のぎつ、取り入れます、うん、アマプロみたいに戦闘ダメなのかな、うん、いや、でもな、それでやるとな、タイミング、更新のタイミングが難しいかなっていう、僕の怠惰なところではあるんですけどね。はい。ということで、試運転、カリさんでした。本当にご迷惑をおかけしました。豊丸さんも、はい、ありがとうございました。で、もう一つ。
うん。
僕らを紹介してもらったところなんですけども、
うん。
これは、シャラクサラジオっていうラジオさんなんですよ。
はいはい。はいはい。
シャラクサのシャラクサは、SHARAKU。なんと、うん、ZA なんですよ。
うん。
ちょっと、のぎつあると、なんかちょっとなんか、ちょっとなんかこの感性
うん。
似てる感じのぎつの2は TZ で2ってもしてますからね。
はいはいはい、はい。
このシャラクサのサーなのにザーにするところのセンス
うんうん。
近いのかなぁ。
ビンビン来ると。
うん、ビンビン来るぜ。いや、運営偉いなジャケギの。
そんなとこ合わせてくるすごくない
いやいやいや、これは僕の妄想です。
妄想ね、はい。
でもね、ここもちょっと意図を感じるんですよ。これ、シャラクサラジオは、池江推しを目指す小持ちワイン券でブロンズシルバーに昇格しましたの川上さんと、毎日同じ服でパスタばかりもサボる独身男性の松原が、アラフォー男子の、うん視点で、毎回その時気になるエンターテインメントやニュースな、記事などを取り上げる中のしゃらくさいものとか気になることについて議論したりするラジオです。
うんうんうん。
というところで、40代なんですよ。ちょっと僕らよりも多分3歳か4歳ぐらい。
はいはいはい。
下が45号前後ぐらいかな、おそらく。
うんうんうん。うん。ああ、そんな感じでしたね。うん。
運営、これ、僕らを真ん中に挟んで、年次でちょっとうまい具合に調整しようとしてないか？
いや、いいじゃないですか、別に。
いや、いいんだけど、よう、うん、よう配慮してはるわ。本当に、う
ん。考えてはるんすよ。
この、シャラクサラジオさんも、ずっと、過去放送からずっと聞かさせていただいて、まだ全部聞けてないですけど。
はいはいはいはい。
超ネットラジオの匂いがする。
いや、それね、僕も同じ意見というか。
これね、
というか感じました。
2000年代のネットラジオの人気あるとこだったら、こんな感じでしたね。
う
ん、
そう。
いや、違うよ。ポッドキャストらしいって言ってるわけじゃないよ。面白いよ。すごく。
うん。あの、2000年代のネットラジオの男二人が、
うん。やってる。
フリートークで、
うん。
あれやこれやを、好きなように言うっていうののリマスター版みたいな。
リブートみたいな。
音質ええわみたいな。
音声ええね。
こちらまた。うん。
これ。
聞きやすかったですよ、だからすごい。
聞きやすかった。うちよりも多分聞きやすいかもしれない。
ほんで、多分、うん、まあ僕ら関西人っていうのがあるんで、
うん。
わわギャーギャー言うじゃないですか。
そう。
俺が、わがわが、みたいな感じで、やり合うじゃないですか。
はいはいはい。
俺の今週のネタ、これや、聞いてみろ、みたいな感じで。
わがが、わががね。
ほら、これ投げるから、これ返してみろや、みたいな感じでやるじゃないですか。
うん、
やけど、やっぱり、なんか、こう、そんな感じじゃなくて、
ちゃんと受けて。
そう、丁寧な感じ、
うん。丁寧な。
非常に聞きやすかったです。はい。
あと、その、
年代も近いっていうのがあって、
うん、
まあ文化的にも時代的にも背景がわかるから、非常に聞きやすかったですよ。うん、
全然シャラ臭くないよね。
何がシャラ臭いんですかね。
何がシャラ臭いんだろう。
やっぱそこはあれですよ。自分の中で譲れへんもんがあるんですよ。
多分あれ、実物あったらすごいかっこいいとかかな。
出た。豚王さん。
豚王パターン。うん。豚王って名前なのに、みたいな。
豚王やのに、お前、めっちゃイケメンやんけ、みたいな。
まあ、だから、ワインとかっていうところでシャラクサイとか、レオンを呼んでるとか、オーシャンズを呼んでるとかっていう、ちょっと、革靴にこだわってます、みたいな感じとか、そんな感じなのかな。
うん、だからそれがシャラクサイでしょうね。でもそれを、ね、ちゃんとシャラクサイって認識して、っていうところが、やっぱ、なんか、その、いい空気感というか。
ね。でも、ここも、ちゃんと、メールいっぱい来てるんですよ。
うん。
言ってるよ、東横名人が、メール少ないって。いや、でも、みんな、YouTube の欄とかにも珍しくコメントをくれてて、待ってますっていう人が、うちはほら、サイエントリスナーが多いから。
はい。
まあ、シャラクサラジオさんも、ロゴも結構こなれてるんで、
あれ、ね、でもうどうなんすかね、ランサーズなんすか、自分でやってるんすかね。
自分じゃないですか。まあまあ。
僕が聞いた限りは、うん、そうそう、多分、ね、はい、ご職業的な感じなんかなと思って。
まあシステム系の人みたいですけどね、IT 系の企業の方らしくて、仕事
の
案件でつながりができて、そこから社会人になってからラジオをするってすげえよな。
珍しいな。
うん。
もともとだからお互いポッドキャストが好きでとかそういうことなんでしょうね。
感じなのかなっていうところで。
じゃないとやらないでしょう。
あ、でもやっぱりヒロさんと感じるところが一緒で、2000年代のネットラジオのリブート版ですね。
まさにまさに、
うん。
まさに思いました。うん、
だから、多分、ノギツ聞いてるね、ネットラジオアーミッシュの人ってまだいっぱいいると思うんですよ。その人が、多分、シャラクサラジオ聞いたら、やばいな、客奪われるなって感じは。これ、
いや、
これ、これ聞き合ったってへんみたいな感じで。
うん。
ちょっとね、試運転過去仮さんとシャラクサラジオに対して、
はい。
運営はすごくよく考えているのと、
うん。
何してくれんねんっていう。これあかんって、この間挟んだらって。
これ買った人はこれ買ってますみたいな。
そう。おすすめ。
他社製品出てくるみたいな。
うん、やばいなぁ、うん。うちよりも聞きやすいからな
ぁ。いや、それってでも、うん、そんな最大公約数を目指すもんでもないじゃないですか。
そうそうそう。
ないじゃないですか。
英語と言うで、ヒロさん。
いや、英語と言うで、そうでしょ。それしかないでしょ、ラジオ
は。はい、はい、はい。ありがとうございます。ということで、二つのラジオの紹介を終わりました。シャラクサラジオさんも結構な時間話していただいてたんで、本当にありがとうございます。
うん、そう、なんかだから、そう、シャラクサラジオさんが、うん、その、のぎつのね、
うん、
坂本さんと東横さんのことをね、
うんうん、
いや、もうなんか、昔からやってる人らやで、って言って話してて、
うん、
どちらかの方が、ネットラジオを昔やろうと、やったけれども、うん、ちょっと挫折をしたって言ってて。
そう。昔はね、10回できたら殿堂入りでしたからね、うん、ネットラジオって。
そうそうそう、そう、うん。っていうことを言ってたから、うん、おそらく、根っこは似たような文化から来てんねんな、っていうのは感じました。
そうですね。うん。ということで、二番組さん、本当にありがとうございます、はい。運営の方も本当にご迷惑をおかけしました。僕らも、ジャケ聞きの出店は、2万円の枠を、松竹梅、3万円、2万円、1万円って値段がね、変わってて、大きさっていうよりも、掲出される場所が、松竹があるんですよ。とりあえずね、日本人らしく、竹を選びましたよ。いや、やっぱり日本人ってやっぱ竹選ぶよね。最初。埋まり早かったもん。
一番いいとこ行っとこうよ、もう。
うん。3万円はちょっと
。大人なんだから。
行ったらよかったね、と思ったけど、うん、ちょっとひよっちゃいましたね。
そんな。
うん。
死ぬとき思い出しますよ、俺竹やったなって。
思えへんわんな、もう。竹の人生でよかったなって思ってますよ。もう死ぬとかって言うな、もう。もうね、死の匂いがするラジオですからね、我々。
そうそうそう。死臭漂う。
はいはい。ということで、今日はヒロさんに来ていただいているっていうのもあるんですけど、実は、
はい。
のぎつアールのロゴそのものは、はい、
そう。うん。
このヒロさんの作品なんですよ。
はい、そうそう、作品っつったらなんかもう大挙ですけど。
ヒロさんに、ランサーじゃなくて、直指名で僕は、
はい、ありがとうございます。習ったっけ？
絶対仕事はタダでやっちゃダメっていうポリシーがあったんだよね、ヒロさん。
いや、値段言って言うんやったら、はっきり覚えてますよ。
1万5千か、1万円でしたっけ？
いえ、5千円です。あなた、
5千円やった。
あなた下で言った方がよかったです、それ。
ごめん、ごめん、俺1万円あなたで気に入った。
5千円です。
5千円。
5000円。でも僕は、別にね、
うん、
金くれとも何とも思って、あ、そんなんを指名していただけるんだ、嬉しいな、っていう気持ちでしましたよ。
知らない方もいらっしゃるかもしれないですけど、ヒロさんはもともとフリーで、グラフィックデザイナーをやられてて、今は違うお仕事をされてるんですけど、は
い、お勤めしてますけど。
お勤めでね、もう。
はい。
で、そんなフリーの時のヒロさんに、
あれでもね、ちょっとね、記憶がすごい申し訳ないけど、薄くて、
うん、
名人がまたラジオを始めるときに、
うん、
始まってからやったのか、始める前やったのか。
始まってからです。始まる前は僕は、アートワークは、ヘルベチカで普通に、ベタにのみつあるってやってて、
ヘルベチカで、
うんうん、そう、ステッカー作るぞっていう段になって、ちゃんとしたロゴ作りたいなと思って、
う
ん、
ああ、そこそ
こ。ヒロさんにお願いした。
はいはいはい。
で、そっから、2019年か18年ぐらいからアートワークを毎回作ろうと、いうことになって、はい、もう絶対アートワークをほぼほぼどのロゴにも入れる、アートワークにも入れるようにしてるし、
うん、
正方形のアートワークは、
うん、
うん、あれが
思い出した
ヘッダーに来るようにやってます。
うん、だから、ノイツの、
うん、
その毎回のアートワークは、
うん、
東横名人が作ってるんですよ。
そうですよ。
僕はロゴだけ。
そう。
で、
うん、
そうそう。で、すでに始まってて、アートワークもあって、
うん、
で、ロゴの依頼が来て、
うん、
その、アートワークって、毎回変わるじゃないですか、そのテーマに合わせて。
でも、あれやったのは2019年ぐらい、18年かな。
うん、うん、うん。だから、ロゴ入れるときに、
うん、
要は、入れやすいロゴ、うん、っていうので、考えて作ったって感じですね。だから、
そうなんですね。
反転させても使えるし。
あ、それは言ってましたね。白、黒の時もいけるし、反転させても、濃い色、薄い色っていうので変えるっていうので、
ね。うん。で、どんな状況でも使えるようにっていうので、うん、っていうのを思う、メインで考えて、じゃあっていう感じで作りましたね。で、そもそも、のぎつって何やねんっていうのがあったんで。まあでもそこはもう、なんていうんですかね。当時だからまだそんなに、固まってないというイメージがね。 買ったから、まあ、とりあえずやっぱまあ、シンプルなタイポグラフィーで、
うん、
かつ、その、明治が言ったヘルペチカ、ベタ打ちみたいなことじゃなくて、うん、ちょっと変化させてっていう感じで。
そうですよね。はい、
させていただきました。
ロギ2のハイフンが再生マークになってるっていうのが、
うん、ああ、そうですね。
これが非常に。
あれ、多分ね、僕、うん、明治には、
うん、
どう、あれ、何パターンか見せたんかな？一パターンだけかな？
一パターンだけだったと思います。
ああ、それ選んで出したんか。
うん、
いや、実は他にも
案は
あるんですよ。見せてないか。
見せてなかったな。
何個か、何個かあるんですよ、うん。まあ、バリエーションとして使うんであればまたお渡しいたしますけど。
いやいやいやいや、もう、もう一発 OK です。うわ、すげえ。
ああ、ありがとうございます。うん、よかったよかった。あの、あれね、普通にダメ出ししてくれたらよかったんですけどね、うん。これは受け取られへんみたいな。
いや、そんな、いや、言いませんよ。5000円しかもらってない。
これは出せへんわって。もうちょっとひねってよ、みたいな。ただね、今回、
うん、
そのジャケ聞きっていうくくりで、
うん、
見て、いろいろ見たんですよ、僕。
はい。
その、今回、前回かな。そのご紹介するってなったラジオのジャケット以外にも、
うん、
ああ、ジャケ聞きってあるんだと思ってバーっていろいろ見たんですよ。
うんうん、
やっぱり、もうあと二つ、三つ考えたらよかったなと思いました。深く。うん、
でもね、今のアートワークって、申し訳ないですけど、ヒロさんの要素を、うんうんで、まあ、目立つ部分には当然あると思うんですけど、ほら、やっぱりこう内容がわからないラジオじゃないですか、うちって。
まあ、フリートークっていう、
野木
幅の広い。
野木ってなんやねんって。
そうですね。
野木っていうのは次の、まあ、昔からやってたラジオがやってて、うん、もう一回やるから次のラジオっていうので、逆から野木って言ってるんですか、うん、R のラジオとか、うんうん、もう一回やり直すとかっていう意味の R なんですけど。はいはい、
リベンジって言ってましたよね、昔。
リベンジもあるし、あの、究極超新 R とか、
うん、
そういう深夜ラジオの、あの、R とかっていうのって言いがちじゃないですか。
はいはい。
っていうとこもあって、あ、これでいいやって思って、あんまり悩むことなくノリツ R になったんですけど、再開するときに一人脳内会議の中で。
うんうんうんうん。まあでもそれより何より毎回ジャケ作ってんのがまたね、すごいなと思ってますね、僕は。
もう、だいぶ鍛えられますね、やっぱりね。
ああ、はいはいはい、はい、
うん。作るものもだいぶ早くなってきたし、
わ、うん
うん、
かりやすくなってきてますよね、
うん
うん。
そうなんですよ。で、だからこれ、ジャキギキの時も、第1回目のジャキギキ参加したのも、
うん、
なんか普通の番組のアートワークやるよりも、
うん、
なんかもうちょっと面白い1個のエピソードのやつやった方がいいかなと思って、
うん、
仕事ちゃん好きであるべきかっていうので、ラムちゃんっぽいイラスト、
うん、
まあ、フリー素材ですけど、ポンと載ってたアートワークを入れて、やったんですけどね、
うんうん。でもね、他のポッドキャストは、
うん、
その番組看板のジャケットはあるけれど、
うん、
毎回はないでしょう。
やってるところもたまにある。
あ、あるんや。
あるあるあるある。
ああ、すごい。
うん、
なかなかあれ大変ですよ。うん、僕も昔やってましたけど。
うん
大昔やってましたけど、うん、大変ですわあれは。
まあでもおかげでね、だいぶ鍛えられたんで、あのイベントの特にフライヤーとかも、
うん、
あの結構 DDP あんまりガッツリやらない人間にしたら、まあようできたなと思いますけど、ね、
はい。いや、ようできてます、ようできてます、
うんうんうんうん。
もうそれこそね、AI もあるし、いろいろねテンプレもあるし、ノウハウもネットに転がってるし、
ね、
まあもうデザイナーやめといてよかったなみたいな。フリーからさっさとお勤めに転身しといてよかったなみたいなこと思ったりしますね、今特に。この時代。
これヒロさんが、うん、まあでも今、まあ言っても、まだ言っても、ウェブのサイトを作ったりとか、仕事でね、バナー作ったりするわけじゃないですか。
します。
はい、今は現役っちゃ現役なんですけど。
まあまあまあ、そうですね。
まあその辺やっぱりなりわいにする人からすると、
うん、
ヒロさんがこれは良かったなっていう、はい、この、エピソードのアートワークってありますか？エピソードの内容はいざ知らず。
あー、でもパッと出てこないってことは、うん、インパクトはそんなないんかもしれないですね。うん、そこまで。ただ、
うん、
毎回思うのは、
うん、
あ、綺麗にまとめてはるなっていうのを思う。 あの、特にですけど、ピクトグラムをよく使うじゃないですか。
あ、まあもうね、パワポ職人なんで私も。
うん。
その癖が抜けないんですよ。
ああ、そういうことか。うん、いや、でもそのピクトグラムの使い方とかが、わかりやすくて、うん、見やすくて、で、あの人を選ばないから、まあ、いいなと。
うん。なんか、
東洋。逆に言ったら、悪はないっていう。
悪はないね。
悪はない。
うん。悪はない。だからなんかパッと見、うん、東洋経済オンラインとか、この辺の差し入れ出てきそうやな、みたいな感じ。
はいはいはいはい。
はあるのと、本当にだいぶアドビフォントに頼り切ってるな、っていうのはちょっとずるいな、と思いながら。
ずるくないですよ、全然。いや、あのね、そもそもジャケットっていうのは、っていう話をすると、するとっていうか、要は、
うん。
いや、別に語らないですけど、普通にウィキペディアとかで出てることですから。
うん。
なので、レコードがあって、紙で挟んで、うん、そこに写真を置いてから始まってるわけですよ。
うん。
で、そっから、最初始まったのは、その、やっぱり文字なんですよ。
うん。
タイポグラフィー。
タイポグラフィーはやっぱでかいですね。
そう。だから、アドビフォントに頼ることは全然恥ずかしくなくて、
うん。
うん、非常にいいことだと思いますよ、
うん。
うん。
ありがとうございます。
はい。
個人的にこれひどいなっていうのはありますか？
ひどい。
ひどいっていうか、これはちょっと完成度低いんじゃないか、みたいな。
あのね、うん、AI 使った時ですね。
あ、それヒロさんが、ヒロさんのことを揶揄した回ですから。
え、そうでしたっけ？
ね、一つは、モンスターの紙パックのモンスターなんてないんですよ。
あれ？そうそうそう。
あ、あれまさにヒロさんが出た回ですよ。
だからやっぱりね、
うん。
いや、僕出てる出てない関係なく、
うん、
やっぱりあの、うん、ちょっといつもとちゃうなっていう。
AI のやつはね。
そうそう。まあ AI を使うっていうことは別にいいんですけど、
うん、
やっぱまだ完成度がそこまで至ってないなっていう
感じがありました。まあ、それぞれ僕も思い入れは結構あるっちゃあるんですけどね。
うんうん。うん、名人の思い入れのあるジャケットはどれですか？それは何なんですか？話とリンクしてるんですか？やっぱり内容と、ジャケットと。
リンクした回もあるけど、全然関係なく、うん、なんかうまいことできたなっていうのは、
うん、
ホリンスキーと話した第491回、うん、ムーブとミームと構文とっていうので、
ああ、はいはい、ありました、ありました。
クイッククランチっていうのは、あの、ロッテのあの、レモンのガムみたいなのじゃないですか。
はいはいはい。
あれをパクったのは、ようできたな、と思いましたね。
パクリというか、オマージュ。
オマージュ。
オマージュですね。はい。あとね、綺麗やなと思ったのは、
うん、
あの、文豪キャンセル界隈の、あれバランス良かったな。
ああ、そうですね。
うん。思いましたね。
ピタッとハマって、すごい時間、30分くらいできたやつですからね。
ああ、もう、なんでしょう。
464回、作家大先生缶詰体験っていうやつね。
うん。
うん。なんか、
うん。
文豪
?544 回やな。
あ、そうか、文豪キャンセル界隈か。
そうそう、文豪キャンセル界隈。
はいはいはいはい。
うん、これはすごい、まとまってて、よかったです。ただその541回にあるのは、
はい。
俺のタイムラインにジェンスーが流れてこず、ショーン K が流れてくるけん。
はいはい。
これはやってもたなと思います。思いますね、今パッと見たら。
え、どういうことですか？
いや、なんか、そのデザイン的にもバランス的にもめちゃくちゃやし、なんか文字置きましたみたいな感じ。
はいはいはい。あ、これね、バベルの塔の話と。うん、
疲れてたよなと思って。
多分情報量が多くて、でもこれも
東洋、難しいですよね。
でもこれも東洋経済オンラインっぽいな。
うん、難しいですね。取捨選択が、
うん。いや、これは確かに詰め込みましたね。
うん、詰め込んでる。はいはい、
あ、文庫キャンセルかよ。こっちね。
うん、それすごいいいですよ。
あ、そうですか。
なんか、ハードカバーの本の、表紙みたいな感じの。
はいはいはいはい。
うん、
本当に素材がいっぱい、うん、まあいろいろや、ね、あの、イラスト AC とか、シルエット AC とかが使えるんで、はいはい、まあ楽になりましたね。
ああ、そっかそっか。確かに。昔はなんかね、なんか、言っちゃ悪いけど、しょうもない、あの、素材集が CD でしかなかったんで。
グマンタン。
言うな。言うな。
グマンタン。
言う。 言うな。もうめちゃくちゃ助けられてるから。
それ懐かしい。涙出てくるでしょ。
涙出ますね。ちょちょぎれますね。奪ったって。
どうしてんのかな。どうしてんのかな。フォトエージェンシーの人ら。
まあなんとかやってるんじゃないですか。
世界文化フォトとか PPS 通信社とかどうなってんのかな今。
ねえ、もう検索性も悪かったし。イラスト探すのになんかあのカラオケ、昔のカラオケみたいに小冊子開いてどれやどれや言うて、ほんでファイル開いて番号探してってやってましたからね。
ねえ。イラスト屋は偉大でしたね。偉大ですね。
イラスト屋はほんまにやばいですね、あれ。
ねえ。
うん。
いや、もうあんだけ、これだけ生成 AI が進むと、イラスト屋ってやっぱりすごいよくできてるなと思いますね。
うん、できてる、できてる。いや、そうですよ。だからもうほんま最近はもうすごいですよ。AI が早くもう駆逐してくれ、全部。もう、プロプロントで、なんか、ジャケ聞きのイベント出ますみたいなフレア作ってって言ったら、100パターンぐらいバー出てきて、これとこれとこれがいいから、ちょっとこれでもう一回やってって言って、ほんでパーンできて OK みたいな。デザインいらん、デザインいらんねみたいな。
でもコパイロットで作ったもうイラストとかもう一発わかりますからね、今。
う
ん、
あ、そう、そこですよね。
うん。
その今一発でわかるっていうところが、うん。
それもまあ、書き消されるんでしょうな。
あ、もうだってネットが、だって始まってもう何十年でしょ？
うん。
で、グマンダとかも、まあまあさっき話してたから言いますけど、そういうのが蓄積されていって、うん、AI は今まだ出てきたばっかりで、こっから加速度的にいろんなデータが溜まっていって、
うん。
もう2、3年後なんかわかんないですよ。
楽しみやな、グマンダっぽくって言ったらグマンダっぽく出てくるのかな。
あと、なんか海外の謎の素材集みたいな、僕とか。
このドメイン荒くなりましたよって、あの女の子っぽくみたいな。
そう。
リュック持ってる女の子っぽくみたいな。まあでも僕のこのデザインの傾向とか、ヒロさんのデザインの傾向とかも、学習させたらそれっぽく、あいつ作りそうやな、みたいなって出てくるんですよね、おそらく。
これね、もう、超えてると思ってるんですよ、僕は。うん。自分の作るデザインの、まあ、レイアウトとか、いろいろ何かありますけど、そんなものはもうすべて凌駕されてて、立ち打ちできないなっていうのがもうはっきり僕は感じてます。
ねえ。
うん。
まあ、だから。
だから、使いこなせるかどうかですよね、それ。
頑張って、ノギスも生成 AI で作ってもらおうかな。番組のアートワーク。
いや、
うん。
そういう時代があっていいと思うんですよ。
うん、
だから今から10年後に見返した時に、
うん、
2006年は全部生成 AI で作ってたなみたいなのが、
うん、
昔の生成 AI はここまでやったなみたいなのが残るじゃないですか。
まあね、それも
貴重な、うん、そういう遊びもできるし。
まあでも本当に番組のアートワークが一番悩んで、やっぱりもう今タイトルを4ヶ月ぐらい前から、バブル氷河期ラジオノギツアールにしたんですよ。
はいはい。
イベントでいろいろ言われたじゃないですか、ブッチョに。ブッチョ柏木さんに。
何を言われたんですか？
ノギツって言うても分かんないでしょって。そうやな。
まあ、率直なご意見ですよね。
率直なご意見で、うん、最もです。だから少なくともバブル氷河期ラジオっていう方に言い方にして、
あ、
そういうこと喋るんだなっていうことをやると、
はい。
試運転かっこかりさんと、シャラクさんに、シャラクさんラジオに、うん、挟まれるわけですよ。
そうですよ。
こういうことやろ、お前らの間って。
そうです。
で、
部長さんが言ったのが、
うん、
SEO 対策しとけよって。
まあ言ったらね。
ことですよ。うん。
そう。アポロジャイズフロム、ノーズ R&ラジオ食堂って言っても分かれへんやろ。
そう。
だから、劇団のギツがですね、
うん、
栗の花、その匂い、みたいな公演タイトルを作ったみたいな。まあ、栗の花って、まあまあ、そういうね、ちょっと下ネタっぽい。はい、
そうですね、
うん。うん。そんなんじゃない
じゃないですか。
だから分かりやすく。
はい。
アートワークも分かりやすく。
はい。
してるんですけど。
できてると思いますよ。普通に。
そうです。そうですか。うん、まあ。
ポタレン買えみたいな。
ポタレン買え。
そうそう。
まあ、それを原宿のおしゃれなビルの中に、まあ今回普通にアートワーク飾ろうかな、飾ってもらおうかなと思ってますけど、
うん、
入稿ギリギリまで悩もうかなと思ってますけどね。
ああ、今回もどれを入れようかと。
いや、まあ、どうしようかな。
どうしようかな。 普通はまずでもあれはいるでしょ、うん、そのまず一つはバブル氷河期ラジオっていうのは決定でしょ。
いや、決定っていうか1個しか出せないから。
あ、1個しか出せないですか。
もちろんもちろん。
枠変えましょう、もっと。松竹パイ。
いやいやいや、そうか、じゃあ文豪キャンセル界隈にしようかな、褒められたから。
いやいや、
文豪キャンセル界隈っていうと文豪キャンセル界隈のラジオなのかな。文豪キャンセル界隈って何やねんって
、うん、ってなりますよ。
文豪キャンセル界隈っていうのは文豪の記念館を作ろうとする、うん、しませんかって言ったら自治会自治体がいやごめん無理って言うことはノブキャンセル界隈って言ったんですよ、はいはいはい、そんな、うん、ほんまに文豪なんか維持できないからってい
う、うん。いや、だからあれは、だから僕はデザイン的に、コントラストもはっきりしてるし、
うん、
ね、文字も白抜きにして、文字のタイトルだけ黒塗りにし、あ、黒背景で。
わかりやすいから、ね。
で、斜めに、
うん、
っていうバランスもいいなっていう。
なるほど。
っていうだけですから。
うん、っていうだけですから。
やっぱりでもそこのね、原宿にはバブル氷河期っていうくさびを打ち込まないとダメじゃないですか。
そう
です
ね。うん。
なんバブル氷河期ラジオってないねんみたいな。
その方がいいですよね。わかりやすくて。
めっちゃ気になる。うん。
いいですよ。栗の腹その匂いとかしなくて。
いや、そう。
いや、あれは本当にブッチョカシワギってすげえなって思いましたよ、ブッチョさん。
何はのビル・ゲイツですか、
ね、何はのビル・ゲイツ。うん、栗の腹その匂いって言われたとき、笑いながら僕泣きそうになりましたけどね。ほんまやみたいな。そういうこと言いがちなんですよ、劇団の人とかって。ああ、俺劇団にやったやみたいな。いや、本当に。うん、青春アルディスのイベントやられますけど、行きますよ、俺も、
はい。
うん。
あ、そうなんですか。
行ってますよ、この、更新されてる後で、後、前にやってますけど。うん。
え、大阪でやってるんですか。
いや、東京で、
あ、東京でやりはるんですか。
旋回記念。
あれもう、あれ終わってるじゃないですか、まだこれから。
大阪は終わったけど、東京は。
あ、そういうことか。
そうそうそう。はいはいはい、もう、これ流れてる頃に終わってますけどね。
なるほど。
はい。ということで、ジャケ聞き会でした。ぜひともジャケ聞きもね、前回に比べて、期間がちょっと長いんで。
うん。
はい。東京にいらっしゃる方は、他のポッドキャストにも出会える。うん、11月28日から12月の2日。28日は金曜日、最終日は12月2日火曜日のはずです。
うん、
たまにはそういうとこ行かれてもいいんじゃないかなっていう感じもしますので、他のポッドキャスト。なんと J-Wave も協賛、すごいなーって、
へぇ、
富永さんすげーなーって思いながら、J-Wave の協賛引っ張ってこれるのすげーなーって思いながら、
すごいですね。うん。
聞きましたね、本当に。すごいですよ。
これから盛り上がっていくんですかね。
そうですね。盛り上げなきゃいけない。なんとかして盛り上げるためにどうすればいいのかっていうのを本当に、うん、頑張ってやっていただけてるんで、まあ、そこに乗っかってっていう感じで。
乗っかってるんです
ね。あんまりね、褒められ、おんぶりだっこで褒められたことではないんですけど、うん、微力ながらも、ちょっと協賛っていうかね、参加させていただけたらな、というところでございます、はい。ということで、来週もヒロさんが出ますよ。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
おやすみなさい。